初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。藤本さんに私報告があります、はいはいはい、実は私の保有しております、うん、婚活系サービスを提供している銘柄のネットマーケティングさんが提供している新サービス、はいはいはい、クーンをさっき始めました。
始めました。登録しちゃいました。
登録しました。
登録するとなんかいっぱいメッセージが来るんですか。
いいね、来ましたよ。
え、来ました。
こういうのなんかちょっとウキウキしますね。
そうですね。
ただでも本当使ってみようと思ったきっかけっていうのは、うん、やっぱり自分の保有している銘柄についてもうちょっと詳しくしとこうっていう、ね、ところがあったんですけれど、うん、使ってみると、うん、すごく爽やかで安心感のあるサイトだなっていう印象がありまして、うん、なんか身分証の提出ももちろんですけど、違反申告されたユーザーさんは、うん、他のユーザーさんにもその情報が共有されるですとか、 なかなか結構しっかりやられてるんだなと思うので、うん、こういうのって口コミが結構重要に、
重要ですよ ね
なってくると思いますので、うん、このままじわじわですね、婚活市場のメインストリームになってくれることを期待したいと思います、うん、何より私の銘柄がぐんぐん上がっていきますようにを期待したいと思います。
そうですね、
はい、ご報告でした、はい、さてこの番組では株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日もよろしくお願いします。今日のテーマは、
はい、
ビギナー投資家応援企画、投資家あるある脱会策を藤本先生に聞いちゃおう。ちょっと元気いっぱいに言いましたけど、
はい、
私飯村美希リアルトレード始めまして、はい、早2ヶ月となりました、うん、現時点で仕込んでいます銘柄は、うん、証券コード2060東証一部上場フィードワン、そして、はい、証券コード6175東証二部上場のネットマーケティング、
まあ、先ほどのあのアプリを登録した会社ですね。
はい、そうです、はい、で収録日がですね本日9月10日となっておりまして、9月7日金曜日の終わり値は、買い値よりですねフィードワンは23円下げ、ネットマーケティングは39円下げている状態でございます。
はい、
はい、やっぱりトレード大変難しいですし、うん、何より不安にもなるじゃないですか。
そうですね、
なのでディレクターに会うたんびに、うんうん、今何々円ですと、うん、損切りしたくないですと、うん、そういう会話ばっかりしているんですけれど、うん、そうしましたらあの例のディレクターが、
オンディレクターが、
はい、例のディレクターが珍しく優しい言葉かけてくれまして、飯村さんが悩んでいるそういうことっていうのは多くのトレーダーさんも悩んでいることなんだよと言ってくれまして、それでですね、
はい、
前回セコサシネの危うさについてアドバイスをいただいたこともありまして、はいはい、今日はですね、マーケットプレスで調べました投資家あるあるを元にしまして、
うん、アンケート元に、
はい、藤本さんにお悩み打開策を伺いたいと思います。
はい、
よろしいでしょうか。
よろしいです、
はい、はい。では早速ですね、投資家あるあるその1、
はい、
損切りできずに気がつけば塩漬け株まみれ。これが一番多かったようです。
まあそうですね。で逆に言えばなぜそうなってるかというと、上がってる銘柄をリグっちゃってるからですよね、多分ね。
ああ。
で、下がってるっていうことは、ダウントレンドなんですよね。はい、下落トレンドという形なので、その銘柄は、さらに下がる可能性がある。
うん、
要は、上がってる銘柄っていうのは上昇してる、上昇トレンドだから、もっと上がる可能性があったのを売って、もっと下がる可能性のあるものを持ち続けるということなんで、まあこれよくあることなんですけど、
はい、
やっぱり損切りをきっちりと行うと。もう最初に買う前に、ロスカット、損切りポイントは決めて、やっぱそれを守るしかないだろうと。
はい、
でイライラっとしたら全部売る。もう気分悪いな、イラっと、ちょっとイラっとくると、
それいいんですか、
は
い、
売るときはもう売ると。利食いはなんかイライラして利食うんじゃなくて、うん、もう損切りはですね、人間の感情が良くない状態になるわけですから、はい、イライラしますよね、うん、そしたらイラ、あ、私イラついてると思った瞬間にですね、うん、全部売っちゃう。
え、
はい、 もうそれが一番簡単。
いや、ちょっとじゃあ正直ですよ。うん、ちょっとフィードは、だいぶじわじわずっと下げて、ちょっとイライラ気味だったんですけど、この間雑誌に紹介されてるのを見かけて、はいはい、正直ちょっと損切りライン下回ってるんですけど、はい、これ私、期待して待っててもいいですか？
うわぁ、ダメだと思いますね。
ダメだと思う。
はい。だから一回、例えば売ってしまって、はい、で、損切ってですね、まだ買うかどうか考える。買うタイミングをもう一回探すという形で、別にフィードワンをですね、忘れろということではないんですよね。はい、言い換えすると。はい、まあ、今は一回さようならするけど、はい、もう一回入るタイミング、手をつなぐタイミングを探そうねっていうことで言うと、まずは一回お別れをするというのがいいかなと思いますね。
恋の話ですか？
はいはいはい。
いやもうほんとだんだんそんな気にさえなってきますけど、ちょっとじゃあそれ後で個人的にいろいろちょっとご相談させてくださいね。はい。はい。では続いて、あるあるその2、すぐに焦って利益確定してしまい、その後もっと上がることが多い。
これもだから実は先ほど言ったのと全く一緒で、はい、利益確定してるっていうことは、買い値から上がってるんですよね。はい。上昇トレンドなんですよ。だから、当然その銘柄は上がる確率が高い。だから、本来、利食いっていうことは、はい、上がってる途中で売っちゃダメなんですよ。
え？
上がって、高値を確認して下がって、あそこが高値だったねっていうのが分かってから売却。
それ最初の方に言ってましたね。はい、このレッスンの中でもありましたね。
ありましたよ。
忘れてた。
はい。だから高値をつけて下がって、売って、またもう一回上がるじゃないですか。はい、例えば、それ抜けたら、自分がですね、一回高値をつけたところが、から下がってるから下落トレンドに変わったと思って、はい、もう一回高値抜けちゃったら、間違いだったんですね、それがね。うん、だから逆に言えば、そこでもう一回買うっていうのも必要だと思います。
私、アライドアーキテクツ、あの後ものすごい上がったんですよね。
うん。うん、それはだから高値から、途中で売っちゃったので、はい、まあ、下がったところで売るっていうのがやっぱり重要なポイントだったと思いますね。
利益確定の基準を皆様今一度考えましょうねっていうところですね。
は
い、
最初に利益確定、損切りはですね、自分の買い値を基準にして、何パーセント下がったら売るって決めてもいいんですけど、はい、利食いはですね、何パーセント上がったら売るとか、何万円も買ったら売るっていうのは絶対ダメですね。自分を基準にしちゃダメです。
はい。反省します。なんかもう心が折れそうなんですけど。
いやいやいや。
では続いて、はい、あるあるその3、うん。衝動的にエントリーしてしまうポジポジ病。
はい。
ポジポジ病って何ですか？
ポジポジ病っていうのはポジションという意味合いで、はい、ポジションを取りたい取りたいという形ですぐに買っちゃうっていうことですね。
あ、
だから自分がですね、例えば100万円株式を持っててですね、はい、ある銘柄売っちゃいましたと。そうすると、まさすぐに買いたくなってしまうという形で、うんうんうん、で、いつもですね、満杯その株を持ってないと、要は投資金額全部使ってないと、なんか損した気になるというのがポジポジ病だと思いますけどね。
これは打開はどうしたらいいんですか？
いや、別に、衝動的にエントリーしてしまうポジポジ病、別に僕はいいと思います。もう買っちゃえばいいんですよ。その代わり、投げないといけないと。もう損切りをきっちりやれれば、いくらポジションなんて取っても構わないんで、はい、で、昔は手数料高かったですから、うん、100万円買うと1万円ぐらい手数料取られた。やっぱこれちょっと痛いですよね。はい、で、今100万円買ったって何百円なんで、うん、まあ株価が1円2円動いちゃえばすぐに変わるということであればですね、まあすぐに買ってすぐに売ってしまうというのも重要なポイント。逆に言うと、利食った時になぜその資金を一回休憩するんですかと。上昇トレンドで他の銘柄上がってるかもしれないんだから、他の銘柄買いなさいよというのはポイントだと思います。
なるほど、
はい。
ちょっと今、染みました、いろいろ。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、では続いて、あるあるその4。
はい。
難品がやめられず損失が膨らんでしまう。これ前回ミニコーナーでやりました。はい、追加買いのことですよね。
うん、そうです、そうです。だから例えば1000円で買った銘柄が900円になったらもう一回買う。800円になったらもう一回買うっていう形で、実はこのやり方って、絶対やってはいけないかっていうとそうではなくて、うん、ものすごく大きな資金がある方であれば、株って無限に下がり続けることってないんですよね。倒産さえしなければ。
はい、
潰れちゃえば、これどうしようもなくなりますけど、うんうん、どんな銘柄もですね、どんどん下がっていっても、また上がることってあるんですよね。そうすると無限にですね、難品買いということで下値で買っていって、買い単価を下げていけば、どっか利食えるところあるかもしれない。だけど、これができるのって、ものすごいいっぱいの資金持ってる方だけなんですよ。
はい、
個人投資家の場合、絶対途中で資金が尽きてしまって、一番嫌なところで結局売らされてしまうという形なので、うん、難品はですね、まあ、上級者になれば僕はありだと思いますけど、初心者に関してはもうやらないって決めた方がいいと思います。
なるほど。
で、逆に難品じゃなくて、最初から200株買うと、2単位買うときに1単位買って、うんうん、 で、また時間を置いて1単位買う、うんうん。これだったら別にいいんですよ。最初から2つ買うつもりなんで。
それはもう分散投資ってことですもんね。
で、要はそうです。時間の分散ということですね。はい、だから要は、今日買った方が安いのか、明日買った方がいいのか、安いのか分かんない。そしたら、今日も明日も100株ずつ買っとけというのが分散投資。これは難品買いじゃないので、逆に言うと、買い上がるんだっていいと思いますけどね。少し買って上がったらもっと買うっていうのでもあっていいのに、なぜか上がった時にはですね、そこで売っちゃって、で、下がった銘柄に難品するから、やっぱり上昇トレンドの銘柄を売り、下降トレンドの銘柄を買うことになるからですね。
いやー、でも人の心っていうのはそう、
ね。難しいんですよ。
分かってたってってところですよね。では続いて、あるあるその5、うん。自分で作ったルールを簡単に破ってしまい、成績に結びつかない。
これはですね、やはり自分で作っせっかく作ったルールなんですから、はい、守りましょうよとしか言いようがないんですけど、
いやでも今回は例外だからとか、うん、特例だからとかやっちゃいがちなんですよね。
うん、やっぱりそしたら今回は特例だからと書いとくんですね。
ああ、
だから自分で買う理由のところに書いておいて、で今回は特例だからってやってやりましたと。うん、そうするとそれが例えばエクセルに変えて表に書いてやったら、それが今後どうなったか分かるわけじゃないですか。うん、だから特例で結構うまくいってるんだったら言うんですよ、うまいんですよその人。だけど特例のやつが大きな損につながってるんだったらやめた方がいいねっていうのを、やっぱりそれも全部データ、
はい、
あの過去の記録っていうのをせっかく取引して損しちゃったんだから、はい、取っときましょうということですね。
いろいろやっぱり経験値っていうのは自分でコツコツ貯めるしかないわけですね。
逆に自分で経験したことは忘れないから身につくんですよ。
はい、うんうん、はい、大変お勉強になりました、はい、皆さんもですね、ぜひトレードでこんなことに悩んでいる、もしくは自分はこうやって克服したようなどありましたら、ぜひ番組の方にお寄せいただけたらと思います。そしてですね、本日ご紹介させていただきました銘柄、飯村による飯村のための飯村銘柄となりますので、実際に投資される際のご判断はご自身でお願いしたいと思います。それではここでお知らせです。
株式投資に興味があるけどとっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ価値株塾です。プレミアム会員なら最新の投資家育成カリキュラムに沿って、当番組パーソナリティ藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。さらに藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック。または03-6825-5655。03-6825-5655。株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。
さあ、お送りしてきました初めての株式、皆さんいかがだったでしょうか。今日はここまでです。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、来週もお楽しみに。
初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。